高校大学進学を支援。学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け。入学すれば返還免除。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口では、中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯に対し、学習塾、受験対策講座等の受講費用や、高校、大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。貸付条件など、制度の詳細はお気軽に電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子供、20歳未満を養育している方。世帯の生計の中心者。世帯収入が一定基準以下である。給与収入、年金収入がある場合は、表1。事業所得等がある場合は、表2参照。預貯金等資産の保有額が600万円以下である。土地、建物を所有していない。現在住んでいる住宅、土地については除く。貸付対象者及び養育している子供が、共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。その他、連帯保証人等の条件あり。表1、給与収入、年金収入がある場合の総収入の目安。世帯人数、総収入、給与収入等、年間、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身、一般世帯、179万7千円。一人親世帯、179万7千円。二人世帯、一般、271万7千円。一人親、301万8千円。三人世帯、一般、334万3千円。一人親、378万8千円。四人世帯、一般、386万4千円。一人親、441万5千円。5人世帯、一般、441万5千円。一人親、483万2千円。6人世帯、一般、498万3千円。一人親、541万2千円。なお、収入から家賃、一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表2、事業所得等がある場合の総所得の目安。世帯人数、総所得、事業所得等、年間。一般世帯、一人親世帯の順に読みます。一人、単身世帯。一般、107万8千円。一人親、107万8千円。二人世帯、一般、172万2千円。一人親、193万3千円。三人世帯、一般、216万円。一人親、285万円。四人世帯、一般、255万1千円。一人親、299万2千円。五人世帯、一般、299万2千円。一人親、332万5千円。六人世帯、一般、344万6千円。一人親、378万9千円。以上です。貸付金の対象範囲、金額。学習塾等受講料。学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料。中学3年生、高校3年生等ともに20万円まで、上限。受験料。高校、大学、専修学校、各種学校の受験料。中学3年生は27,400円。1回あたり上限23,000円。4回分まで。 高校3年生等は8万円。回数や1回あたりの上限なし。返済の免除。子供が高校大学等に入学した場合は、貸付金の返済が免除になります。受付時間。平日午前9時から正午。午後1時から5時。問い合わせ先。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口。区役所2階福祉事務所入り口すぐ、保護第一課隣。電話 3647-9660。ファクス 3647-9663。 3. マナーを守って楽しいプールの利用を。感染症や事故を防ぐために。夏の到来とともにプールを利用する機会が増えてきます。感染症や事故を防ぐためにマナーを守り、楽しくプールを利用しましょう。シャワーを浴びましょう。プールに入る前にはトイレを済ませ、シャワーを浴びて体の汚れ、化粧品、整髪料等をよく洗い流しましょう。利用中にトイレに行った後もシャワーを使用しましょう。プールから出た後はシャワーをよく浴び、うがいや洗顔も忘れずに行いましょう。事故を防ぎましょう。発熱や下痢、睡眠不足等の体調不良時はプールの利用をやめましょう。プールに入る前は準備運動をしましょう。適度に休憩をとりましょう。監視員の指示に従いましょう。怪我や事故の原因となるため、プールサイドを走る、プールに飛び込むなどの危険な行為はやめましょう。排水口等の水が吸い込まれているところに近づかないようにしましょう。また、プール内で鼻を噛んだり、唾を吐いたりする、決められた場所以外での飲食、タオルの貸し借りなどの行為はやめましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係。電話 3647-5862。 ファクス 3615-7171。 4. 国民年金保険料の納付が困難な方へ。令和元年7月分以降の免除納付猶予申請の受付開始。経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、納付を全額または一部免除、あるいは猶予される制度があります。7月1日月曜から7月分から令和2年6月分の申請を受付します。申請して承認を受けると、この期間は年金受給資格期間として算定されますが、受給金額は保険料を全額納付した場合と比べると減額になります。なお、免除承認期間中の保険料は10年以内であれば後から納付することが可能です。免除は本人、配偶者及び世帯主。納付猶予は50歳未満の方が対象で、本人及び配偶者の平成30年中の所得により、日本年金機構が審査します。審査対象となるすべての方の税申告が済んでいないと受付できない場合があります。また、審査対象となる方で、平成31年1月2日以降に江東区へ転入された方は、その方が平成31年1月1日現在住民登録されていた市区町村で税申告をお済ませください。なお、失業を理由とした免除納付猶予申請をされる場合は、審査基準に特例がありますので、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等の書類をご用意ください。受付は区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所、特別出張所及び高等年金事務所、亀戸 5-16-9 で行っています。マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号が確認できるものをお持ちください。 免除納付猶予申請書の受付場所。申請日、7月1日月曜から31日水曜。免除申請を行う期間、平成29年6月分は、区民課年金係、高等年金事務所。平成29年7月分から平成30年6月分は、区民課年金係、高等年金事務所。平成30年7月分から令和元年6月分は、区民課年金係、豊洲特別出張所各出張所、高等年金事務所。令和元年7月分から令和2年6月分は、区民課年金係、豊洲特別出張所各出張所、高等年金事務所。申請日、8月1日木曜以降。平成29年7月分から平成30年6月分は、区民課年金係、高等年金事務所。平成30年7月分から令和元年6月分は、区民課年金係、高等年金事務所。令和元年7月分から令和2年6月分は、区民課年金係、豊洲特別出張所各出張所、高等年金事務所。なお、申請日から2年1ヶ月前まで遡って申請することができます。問い合わせ先、区民課年金係。電話 3647-1131。ファックス 3647-9415。5、熱中症にご注意を。こまめな水分補給などの対策を。熱中症は誰もがかかる可能性があり、重症化すると死に至る危険性があります。子供や高齢者は気温などの環境条件以外にも、体調によっては特に注意が必要です。熱中症は予防法を知っていれば防ぐことができますので、次の予防法や症状対応方法を参考に適切に対処して楽しい夏を過ごしましょう。熱中症になりやすい時と予防方法。熱中症になりやすい時、外の気温や湿度が高い。屋外でのスポーツや労働。熱帯夜やその翌日。気温が高い室内での家事や飲酒。予防方法。喉が渇く前にこまめに水分を補給。汗をかいたら塩分も。温度に気を配る。エアコンや扇風機を上手に使う。帽子や日傘で直射日光を避けて通気性の良い服装を心がける。規則正しい食事で栄養を補給。暑さや疲れ、体調不良を感じたら休息をとる。家族、ご近所、職場でお互いを気遣い声を掛け合う。熱中症の症状と対応。軽い症状。めまい、立ちくらみ、こむら返り、汗が止まらない。やや重い症状。頭痛、吐き気、体がだるい。対応。涼しい場所へ移動し、衣服を緩めて安静にする。冷たい水や塩分を補えるスポーツドリンクをゆっくりと飲む。水で濡らしたタオルや冷却剤で首や脇の下、太ももの付け根を冷やす。なお、自分で水分塩分を取れないとき、症状が改善しないときは、すぐに医療機関を受診しましょう。重い症状。高い体温、まっすぐ歩けない、意識がない、呼びかけに対し返事がおかしい、痙攣。対応。すぐに救急車を呼ぶ。救急車が到着するまでは涼しい場所へ行き、衣服を緩める。体に水をかけたり、濡れタオルを当てて仰ぐなど体を冷やす。救急車を呼んだ方がいいか判断に迷いがあるときは、電話シャープ7119、東京消防庁救急相談センターへ。 ホームページなどで事前に暑さの確認を、暑さ指数の予測値及び実況値の情報についてメール配信サービスを環境省ホームページからご利用いただけます。詳細はホームページ http://www.wbgt.env.go.jp/をご覧ください。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話 3647-5879、 ファックス 3615-7171。 高齢者の猛暑避難場所を開設。体温調整の機能が低下した高齢者の方が暑さを我慢することは大変危険です。区では高齢者の方を対象に9月30日月曜まで次の施設に猛暑避難場所を開設しています。予防対策としてご利用ください。高齢者猛暑避難場所一覧、古石場福祉会館、古石場 1-11-11、 電話 3641-9531、 塩浜福祉会館、塩浜 2-5-20、 電話 3647-3901、 千田福祉会館、千田 21-18、 電話 3647-0108、 東洋福祉会館、東洋 6-2-17、 電話 3647-8180、 亀戸福祉会館、亀戸 1-24-6、 電話 3685-8208、 大島福祉会館、大島 4-5-1、 電話 3637-2581、 東砂福祉会館、東砂 7-15-3、 電話 3646-0461、深川ふれあいセンター、平野 1-2-3、 電話 3643-1902、 森下ふれあいセンター、森下 5-11-1、 電話 5624-6030、 上等ふれあいセンター、北砂 4-20-12、 電話 3640-8651、亀戸ふれあいセンター、亀戸 9-33-2-101、 電話 5609-8822、 グランチャ篠目、篠目 1-9-46、 電話 5548-1992。 利用できる時間は各施設の開館時間に準じます。問い合わせ先、長寿応援課長寿応援係、電話 3647-4541、 ファックス 3647-9247。
6. 後期高齢者医療制度、8月からの自己負担割合1割3割を判定。平成31年度の住民税課税標準額に基づき、8月1日からの医療費の自己負担割合1割または3割を判定します。自己負担割合が変更となる方には7月中に新しい保険証を簡易書き留めでお送りします。変更がない方はお持ちの保険証を引き続きお使いください。自己負担割合は所得の構成や同一世帯の加入者数の増減等により有効期間内であっても変更となることがあります。該当者は申請により1割負担に変更。住民税課税標準額が145万円以上の加入者がいる世帯では、その世帯の加入者の自己負担割合は全員3割となります。ただし次のいずれかに該当する方が申請により認定された場合は1割に変更となります。 同一世帯に被保険者が一人のみで、その方の前年の収入額が383万円未満。同一世帯に被保険者が一人で、他に70歳から74歳の方がいる場合、その方と被保険者の前年の収入合計額が520万円未満。同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満。1割になる可能性のある方には申請書をお送りしますので、平成30年中の収入の証明となるものの写しを添付し、医療保険課資格付加係、区役所2階7番窓口へ申請してください。申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファクス3647-8443。7、区政最前線、区長室から高等区長山崎隆明。区民の暮らしを守るのは日々の不断の努力から。4月5日に第二次世界大戦中にアメリカ軍が投下したと思われる焼夷弾が区内のマンション開発現場で発見されました。発見された焼夷弾を安全に撤去するために自衛隊による信管除去作業が必要となったことから、町内に危機管理対策本部の立ち上げを指示しました。本区での不発弾撤去の過去の事例は平成4年と古く、当時と社会状況が大きく変わっていることから、自衛隊、警察、消防、国土交通省、東京都等に協力を要請し、道路の交通規制や羽田空港を離発着する航空機の空路の規制、飛ばす運航の調整等、様々な関係機関との綿密な調整を繰り返し、最終的に6月5日を処理日に決定しました。処理日当日は、不発弾処理により警戒区域となった事業者の方に避難所に避難いただき、私が現地対策本部長として不発弾撤去に向け指揮を取りました。関係機関からの情報伝達が行われる中、自衛隊処理班より刻々と処理現場での作業状況が報告され、最終的に私が処理現場に臨場し、外された信管を確認後、安全宣言を行いました。今回の作業を行うにあたりご協力をいただいた地域住民、企業、多くの関係機関の皆様に改めてお礼を申し上げます。私が今回の不発弾撤去を通じて強く感じたことは、日々の安全安心な暮らしは多くの関係者の不断の努力のもとで成り立っているということです。最近、尊い命が奪われる事件や事故が後を絶ちません。被害に遭われたご家族のことを思うと、とても心が痛みます。区だけでは対処が困難な課題が増加している今、私は地域関係機関との連携協力を一層推進する必要があると考えています。8. 介護保険サービスを利用している方へ、新しい負担割合証を送付。7月10日水曜発送。65歳以上の方の介護保険サービス利用者負担割合は、一定以上の所得、本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入プラスその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、二人以上世帯で463万円以上がある方は3割、それ以外の方は2割または1割となります。高額介護サービス費の支給による負担上限があるため、3割対象者すべてが3倍の負担になるわけではありません。要支援要介護認定を受けている方、介護予防生活支援サービス事業対象者に、8月1日からのご自身の負担割合が何割かを示した負担割合証を7月10日水曜にお送りします。 利用者負担割合は次の通り。第1号被保険者、65歳以上。3項目。本人の合計所得金額、中1が220万円以上、3割負担、中2。中1。合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。中2。同一世帯の第1号被保険者の年金収入、プラス、その他の合計所得金額の合計額が、単身で340万円、2人以上の世帯で463万円に満たない場合、2割負担になります。その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金所得を除いた額です。中終わり。本人の合計所得金額が160万円以上、220万円未満、2割負担、中3。中3、合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入、プラス、その他の合計所得金額の合計額が、単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満たない場合、1割負担になります。中終わり。本人の合計所得金額が160万円未満、住民税非課税者、生活保護受給者、1割負担。第2号被保険者、40歳から64歳、1割負担。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファックス3647-9466、介護保険課給付係、電話3647-9498、ファックス3647-9466。9. 高等安心サポートのご利用を。単身高齢者の入居支援サービス。区では単身高齢者の入居機会の拡大を図るため、新たに高等安心サポートを開始します。現在、高齢者等を対象に、民間賃貸住宅の空き室情報をご案内するお部屋探しサポート事業をすでに実施していますが、これを利用して民間賃貸住宅を契約し、区が指定する民間の保障サービス、単身高齢者の安否確認、死亡時の葬儀、家財整理の費用を保障するものを利用する単身高齢者に対して、保障サービスの初回登録料を助成します。なお、高等安心サポートを利用するには、区役所でお部屋探しサポート事業を申し込む必要があります。また、すべての民間賃貸住宅で利用できる内容ではないため、要件や利用方法など、詳細はお問い合わせください。対象、お部屋探しサポート事業を利用する65歳以上の単身高齢者。区助成額、初回登録料1万5000円及び消費税。更新はありません。利用者負担額、月額利用料1800円及び消費税。内容、見守りサービス。利用者に週2回の安否確認電話、音声ガイダンス。固定電話、ダイヤル式は不可。のほか、携帯電話やスマートフォンにも対応しています。安否確認の結果を利用者が指定する連絡先にメール送信します。最大5人まで。死亡時の葬儀対応、葬儀実施に要する費用の保証、上限50万円。死亡時の残存家財の片付け、残存家財片付け及び現状回復に要する費用の保証、葬儀費用と合計で100万円以内。問い合わせ先、住宅課住宅指導係、電話3647-9473、ファックス3647-9446。 0-8-7-9268。 10. 若洲公園のリニューアルについてご意見を募集。8月2日金曜まで。若洲公園は開園後約30年が経過しており、施設の老朽化及び劣化が課題となっています。そこで若洲公園のリニューアルについて今後の参考とするため、アンケートの実施及び意見を募集します。アンケート用紙配布場所。河川公園課、区役所隣防災センター6階2番、高等情報ステーション、区役所2階、区ホームページでもご覧になれます。提出期限、8月2日金曜筆着。提出方法、所定の用紙に記入し、郵便番号 135-8383、区役所河川公園課計画調整係へ、ファックスまたは郵送で、区ホームページからも提出できます。電話 3647-9426、ファックス 3647-9216。 11. 初めての体操教室 in スポーツセンター。8月から11月参加者募集。参加者同士の自主的な活動をサポート。負荷の弱い運動から始めてみたい、身近なところで運動を継続できる仲間づくりをしたいという方におすすめです。終了後の活動に向けた交流も行います。日時、場所、次の通り。実施場所、深川北スポーツセンター、平野 3-2-20、電話 3820-8730。 実施日時、木曜、13時30分から15時。スポーツ会館、北砂 1-2-9、電話 3649-1701、水曜13時30分から15時。深川スポーツセンター、越中島 1-2-18、電話 3820-5881、金曜14時45分から16時15分。亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1、電話 5609-9571、木曜10時45分から12時15分。健康センター、東洋 2-1-1、電話 3647-5402、木曜9時から10時30分。東砂スポーツセンター、東砂 4-24-1、電話 5606-3171、金曜13時30分から15時。実施日時詳細は実施場所にご確認ください。対象定員、65歳以上の運動習慣がない初めて利用する区民、要支援要介護認定者を除く、各20人、申し込み順。費用無料。申し込み、7月5日金曜から実施場所に電話または窓口で。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係。電話 3647-4398。ファックス 3647-3165。